こんにちは、ひとみです。日本国憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは9条の会無効使連絡会からお二人来ていただきました。新堀聡さんと石田秀子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、無効使連絡会って何ですか？はい、
9条の会が全国の9条の会ができた時にアピールを受けて、各小学校区無効使6つあるんですけれども、その全ての小学校区にそれを受けて作りました、でその後他の団体で新婦人の団体、それからお得に医療請求の団体と、一緒になって今この団体を構成しています。
ということはもう住民地域全員分が入っているということ
です
ね。わ、すごいですね。でこの連絡会って具体的に何かどんな活動をしているとかありますか？
毎年今基本的には旧の日に向こう市の駅前で宣伝をしております、それから5月の3日の文化の日、それから11月3日の、5月3日が憲法記念日、で11月3日の文化の日にそれぞれ大きな取り組みをしています、それを毎年行っております。
毎年、いつからですか？
2005年から
2005年、
毎年、
17年だからもう13回、なんか続けることに力があるっていう感じがしますけれども、で今年何か新しいことをされてるように聞きましたけれども、どんなことをされてるんでしょうか？
今まで今言ったような取り組みにプラス、今年は安倍さんが5月3日に、憲法を改憲したいということで言われましたので、大きくいろんな人の参加をしようということで冊子を作ろうと、一人100文字で向こう市民が憲法の心を綴る私たちの思いを、伝えていきたいということで、100文字で1000名の方にいろんな、憲法を守る、9条を守るということで冊子を作ろうということで今取り組んでおります。
集まりますか？集まりそうですか？
集めるように頑張っていきたいと思っております。
これ向こう市民だけが対象でしょうか？
向こう市民 の, 住民の方、それから働いておられる方、またそこで子育てして外へ出ておられる方、向こう市と関わりの方はどなたでも行けるように取り組んでおります。
すごいですね。でも100文字短いって言われません？
一つ一つが、100文字の話をしたときに、やっぱりどういう思いかいの一人ずつが持っておられます、それをしっかりいろんな人と話をしながら、そこでの思いを大切にしていって100字になるようにみんなで討論しながら作っていくようにしてます。
完成予定はいつ頃でしょうか？
実はですね、10月25日に完成して、11月3日の頃に私たちが憲法フェスタと言ってたんですけれども、そこに本を作ってということでしたんですけれども、ご存知のように総選挙があって、大変な状況がありまして、実は10月25日では集まっていません。その時点でだいたい350ぐらい集まっておりました、でそれではやっぱりみんなの思いを大切にしたいということで、1月25日まで延ばして、みんなで頑張っていこうと。
お正月休み返上ですね。
そうです。ね、3000万署名も言われている中 で, そうです、ね、一緒にやっていきたいという具合に思っております、
みんなの素敵なメッセージが集まるといいですね。でそもそもお二人の方がこういうことに一生懸命になられたきっかけというか原因というか何かありますか？
私がこの平和問題とか、憲法のことを向き合ったきっかけなんですけど、中学生になった頃に、すごく、極度な貧困家庭だったんです、でなんでって聞いたんです。そしたら母が終戦の年の3月13日と14日の大阪大空襲にあって、で住んでいた家とかで、父が牧師をしてたので、その教会も焼けて仕事職もなく食べる食もなく、で残ったのは結局子どもたち った親だけだったということで、はい、それで、まあ、すごく苦しい時代を過ごしてきて、それは戦争のためやったって言ったので、うん、なんでそんなことになるのに大人は反対しなかったのって私は母に質問したんですよ、うん、そしたらその頃反対すると特攻警察が来て牢屋に入れて殺されたり したから反対できなかったって言ったので、まあ、なんと理不尽なことだということで、それで私は戦争に反対しないとこんな目に遭うなという体験者としてね、思ったということです。でもう一つ衝撃的なことは、あの時代にそのこの戦争に命をかけて反対した人がいた、政党があったということが分かって、それもずっと尊敬の気持ち失わないできたということで、それとこの向こうの救助の会の活動とまあリンクしたというか、で特に今回は提起された先生がさっき新堀さんがおっしゃったことに加えてどうしてもその憲法を変えられようとしているときに、あの時大人たちはどうしてたのって言われるときにこれを残しておこうというふうにおっしゃったので、そうだと思ったんですよ私は。はい、
ね、あの頃の社会を知ってる方たちはね、皆さんおっしゃいますもん ねそんなものを言ったら命に関わるってね。でもやっぱり戦後生まれの人間としては、そんなん嫌って言ったらいいんじゃないのっていうのはね、素朴な疑問としてね常にありますので ね、はい、ね、やっぱり救助をこれからもどんどん大切にしていく運動がね、特に向こう市みたいに地域全部、向こう市全部がその活動に関わってる地域なんで、やっぱり京都市に住んでるものから見ると、うん、救助の会ない地域もやっぱりゼロではないのでね、全地域にあるわけではないので、そういうちょっとまとまりのいい地域って羨ましい気持ちもあるんですけれども、
ありがとうございます、
ね、この後もやっぱり憲法フェスタみたいなことは続けていかれるんでしょうか。
はい、続けていきたいと思っております、ね、冊子の話になりますけれども、はい、今おっしゃった通りやっぱり誰でもできる、うん、家に意思表示やっぱりしていかなあかんという時代だろうと思います、うん、家におられる方でも十分参加できない方でも、うん、やっぱり戦争してはならない、救助は守らなければならないという思いは皆さん持っておられます、うん、そういうことを皆さんに書いていただくようにやっぱり広げていきたいというふうに思っております、ね、
あと来年の春に何かこの冊子以外にも計画とか予定とかございますか。
5月3日に毎年している、はい、ヒューマンチェーンといいまして、はい、で一箇所集合地点を決めといて、うん、で各校区からパレードしてくるんです、はい、で全校区から集まってで集合して、はい、でスピーチをするというそういうふうなヒューマンウォークヒューマンチェーンをしていますので、また来年もそれをしたいと思います。
おなんかこう総掛かり的で楽しそうですねそういうのもね。
ありがとうございます。
はい、またねこういうことがどんどん発表されるような機会がね、はい、あるといいと思います。本日はどうもありがとうございまし ました。今日お越しいただきましたゲストは救助の会向こう市連絡会新堀聡さんと石田秀子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。ご意見の宛先は憲法9条京都の会、電話は 050-7500-8550、 ファックスは 075-603-8135 です。この番組は憲法9条京都の会がお送りいたしました。